じゃあ今回のゲストは、JPA の牧さんと、徳井ロムさんです。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
徳井ロムさんは、JPA の一人ではないんですけど、ないよね。なんか そういう風な紹介になっちゃったけど、まあちょっとパール関係とヤップシー絡みの話をしようかなと思っております。先週の日曜っすかね、これ出たの。パール 5.18.0 っつうのが出ましたけど、一応 5.18 が出たの、これ5月18日でいいのかな、多分これ合わせてるんですよね。
なるほど。
狙いで。知らなかった。
だ
から毎年こう2日ずつリリースが遅れていくっていう。
ああ、おしゃれ。
だから5.30 の次が6になるみたいな。まあならないんだけど。そういうネタがありますけど。けどね。5.18 の変更点っていうのが、どんな感じですかね。
まあ16も地味でしたけどね。18も相変わらず割と地味な感じですけどね。
うん。
一番大きい変更点は、ハッシュランダマイゼーションなんですかね。
うん。そうですね。一番トップに出てますもんね、パールデルタ。
うん。まあ一応聞いてる人のために説明すると、パールのハッシュっていうのは基本的に順序がないんですけども、デフォルトでは。で、今までも、キーズとか、イーチとか、バリューズとかの返り値っていうのは入れた順番とは同じになることは保証されてなくて、で、それは全然今までもそうだったんですけども、今回の変更で、同じ値が入ってるハッシュをコピーしても必ず順序が変わるようになった。なので、今まではなんとなく同じ値のハッシュをコピーすると、キーズが同じ順番で返ってくるように見えたんだけど、それが変わったっていうので、まあこれセキュリティ対策なんだと思うんですけど、まあ結構いろんなモジュールのテストがほげたりとかして、まあ割と辛いっていう。
そうですね。
感じですね。
まあ今までがたまたま動いてたのが、まあ動かなくなってるみたいな感じですけどね。
うん。
どちらかというと。
まあいろんなモジュールの人はテスト、僕も結構引っかかるやつがあって、まあそれは 5.17 の開発版が出てる時にもすでに直してたんでいいんですけど、まだ結構直ってないのがいくつかっていうか
ありますね。
うん、
SQL インター P とか、あとテンプレートツールキットとかもまだ直ってないみたいな感じですね。
うん、
一応なんか全部の C パンモジュールテスト走らせてこけたやつには全部RT っていう、バグトラッキングシステムに経由で、まあ、報告してくれる人がいるんで、だいたいアクティブなメンテナーがいるモジュールは、だいたい 5.18.0 がリリースされる前には直ってたんですけど、なんか、まあ、あんまりメンテナンスしてない人がいると、その人のモジュールがこけてるっていう感じになってますね、今。
うん。まあ、一番最初、5.18 が出る間近とか、まあ出た後もそうなんだけど、一番問題だったのは、JSONXS が、まあ同じ理由でこけてて、で、まあ、メーリングリストとかでは指摘されてたんだけど、まあ、作者のマーク・リーマンはこの変更に、が意味がないと主張していて、まあ意味がないと主張していて、かつ、この変更は、パールの、ドキュメントに書かれた仕様と異なるから変えろみたいな感じでずっと賛成してなくて、まあでもリリースされてしょうがないから 5.18.0 のバグに対応みたいなのをこの間出してたんで、一応まあ今通るようになってるんだけど、まあ結構微妙なんですよね、この変更自体は。一応マーク・リマーの指摘だと、これによって得られるセキュリティのメリットはほとんどないっていう指摘で、いわゆるハッシュランダマイゼーションによる不具合というか脆弱性出てからもう結構経つけど、あんまりこう実際のアタック手法がまだ公開されてないんで、 いまいちどれだけシリアスなものなのかよく分かんないっていうのもあるんですよね。
なんか 5.16.2 の脆弱性公開されるって言ってからまあ随分経って多分3月の末か4月の末かにフルディスクロージャーされるって言ってたと思うんですけど、それがまだ出てないんでまあよく分かんないですけども、まあなんかそれの脆弱性を実際につくため の, あのハッシュの値を独自に調べて、まあ、見つけた人がいて、それの、その人の話を聞いた感じだと、まあ、あの、一発でメモリをもりもり使い切って落ちるみたいな感じなんで、うん、結構実際起きたら大変だなっていう感じはやっぱりありますね。
それって外から何も、その環境変数知らなくてもでアタックできる感じなんですかね。
そうですね。パール使ってるっていうのが分かってれば、まあ、あの、ハッシュに特定のキーを渡せば、OK みたいな感じなんで、で例えば、クエリーパラメーターとかですね、ウェブサーバーとかだったらクエリーパラメーターは大体ハッシュに入れると思うんですけど、そのハッシュのキーに特定のものを食わせるだけでいいんで、まあ、かなり攻撃が容易で、かつ、それをフィルター的なもので除去するっていうのはかなり難しいと。
なるほど。
いうふうに言ってましたね。
まあ、それぐらいシリアスだっていうのもうちょっとちゃんと言ってくれればいいんですけどね。あんまりこう、そのスレッドがあるんだけど、パールファイフォーターズに、
はいはい、
なんかこれアタックするためには環境変数をなんとかしなきゃいけなくて、環境変数にインジェクトできるんだったらそもそもアタック以前の問題だからどうのこうのみたいな感じで、あんまり議論が成立してなくて、
あ
だからそうじゃないっていうのが、まあ、分かればいいんだけど、分かっちゃうとまあ攻撃手法を公開することになるんで、まあ、あまり公開したくないんだろうけど、うん、でも CVE がもうすでにアサインされてるから、まあ、ちゃんと公開した方がいいと思うんですけどね。
うん。そうですね。一応、Linux のベンダーとかはもう一通りパッチ適用し終わってるんで、ぼちぼちも出してもいいとは思うんですけどね。
うん。パッチの公開が終わってなったら、もうとっと出してくればいいんですけどね。前、IRC で、IVES に聞いた時も、やっぱりそれを待ってるっていう話だったんで、もうそれが終わってるんだったら、今、単純に忘れてるからめんどくさくなるってことでしょ。
うん。まあ、それ以外だとあんまり 5.18 に新しく入った変更ってないんだよね。
まあ、レキシカルサブが、まあ、エクスペリメンタルで入ったっていうのがあるのと、あと一番大きいのは、スマートマッチがエクスペリメンタルに落ちたっていうのが大きいですけどね。
うん、
まあ、エクスペリメンタルに落ちたっていうか、まあ、デプリケートみたいなもんなんですよね、まあ、ほとんど。
うん、そうですね。なんか前のヤプシーの時にヤプシーアジアでジェシーがなんか正直スマートマッチ失敗だったよねみたいなことを言ってたと思うんですけど、それを聞いた時はまさかデプリケートにするとは思わなかったですけど、まあ、あそういう風にするんだなっていう感じはしましたね。
うん、まあ実際スマートマッチとかギブンウェンとか単純なものには使えるけど、
ね、
左辺右辺両方ともスカラだと実行するまでどう何が起きるか分かんないからかなり辛いですよ ね,
ルールが左辺にこっちの時にこうなって右辺はこっちの時はこうなるみたいなのを表で見ないと何が実際動くかか分かんないから、うん、そこが辛いですね。あとパフォーマンスもちょっとあんまり良くなくて、
うん、
あんまり真面目にチューニングした形跡がないんで、
うん、
ね、いざ使ってみるとものすごく遅かったりするみたいな感じで、やっぱ中途半端なまま 5.10 に急いで入れちゃったっていう感じがするんで、それでまあ仕切り直しって感じなのかなと思います ね。
本当は 5.18 だか分かんないですけど、モップとかあとサブルーチンシグネチャーとかが本当は入ればもっと楽しいリリースになるんだけど、これだけ見るとあんまり楽しくない感じですね。
そうですね。やっぱモップとかは、ちょっといろいろ揉めるところもあるだろうし、って感じなんでしょうね。
うん、
サブルーチンシグネチャーは、18にねじ込もうとして失敗して、20でまた仕切り直しみたいな感じなのかなと思ってますけど。
僕も確かそう読んだ記憶があるな。5.20 ターゲットでやってるはず。
うん、じゃあサブルーチン定義するときにサブフーって書いて括弧の中にダラなんとかとか書けるっていうことですよね。
そうです。
どの辺が揉めてるんですかね。まあ、実装がまだ固まってないってことなのかな。
そうですね。あと、仕様ですかね。まだ、うん。そういう段階っぽかったですけど。
うん。
まあ、なんかでも、スレッド読んでる限りは、割と、なんだ、インターフェース先用意して、後からフックを追加できるようにしろっていう人たちが、今すでにある実装がコミットされるのを阻んでたっていう感じがしましたけどね。
なあ。
うん。
C パンモジュールできるようにしたいみたいな話でしょ。
そうそうそうそう。
うん、
で、だからフックだけ入れておいて、中身はまあ、うん、デフォルトのなんか入れるかもしれないけど、それは後で決めようよ的な感じがすごくしましたね。
はい。結構最近のパールのコアの変更って全体的にそういう、C パンモジュールで何かするための穴を開けるみたいなのは結構多い気がしますね。
多分そのモップとかを入れるっていうのも、今ムースとかでやってるモップはすごい、なんだパッケージスタッシュだっけ、
うん、はい。
なんかかなり無理やり感が強いから、ちゃんとした API とかフックをコアに用意して C パンモジュールがそういうクロマ術をとか XS をゴリゴリやんなくても書けるようにしようみたいな感じだよね。
うん、そうですね。
まあ、それ自体はいいと思って。まあ、それもあって、次の 5.20 の開発がもう始まってるんですけど、まあ、早速 5.18.0 が出た次の日ぐらいに 5.19.0 が出てて。
出てましたね。
うん。もう5万行ぐらいのコードが削除されてて。あれですね。まあ、Cパンプラスが消されたんで。
そうですね。
Cパンプラスと、あとそれに依存されていたモジュール。たち、
そうですね、はい。それ結構 5.19 の大きい変更というか、
うん、
字ですよね。まあ、なんかもうみんな消したくてしょうがなかったんでしょうけど。
まあ
5.10 で入った時点でちょっとこれどうなのみたいな感じの雰囲気もありましたからね、うん、最初の時点で。
まあ、C パンプラスぶっちゃけ使ってる人、俺 C パンプラスの作者以外に知らないから。あとあれか、スボーカー、その C パンテスターのセットアップが C パンプラスはやりやすいっていうのがあれらしいから、
はい、
まあ、それで使ってる人がもしかしたらいるかもしれないけど。
はい。
あとは、5.20 に向けてモジュールビルドって、うん、ビルド PL を使うやつと、あと CGIPM をデプリケートして5.22 で消そうとしているらしい、今。
うん。あ、そうみたいですね。
うん。
かなり一番盛り上がってるスレッドかなって感じですね、うん、モジュールビルド消すのは、うん、
ただモジュールビルドって 5.8 でもコアじゃないから、
はい、
多分消しても何も問題ないんですよね。
そうですね。いや、
なんかファイルテンプかなんかがモジュールビルドに変更したのがなんか今ちょっとめんどくせえなとか言ってんじゃん。確かに。
そうそう、ファイルテンプはコアでビルドするときはメイクファイル使うんだけど、
うんうんうん、
C パンから入れるときはモジュールビルドになっちゃって、で多分古いバルだとブートストラップ問題が起きるから、うん、メイクファイルに変えなきゃいけないかもっていう話をしてた。そうそう、この間なんか、ドクロムがレポートしてくれたやつが、エクスポーターのなんとかっていう最新バージョンを C パンから 5.8 のすげえ古いバージョンで入れようとすると、
はい、
エクスポーターがファイルテンプに依存してて、ファイルテンプがエクスポーターに依存するから、インストールできないんですよね。
はい。
とかなんかいろいろあるんだけど。まあ、モジュールビルドは多分別に消えても問題ない。
うん、
かな。
どうせ。そうですね。今、コンフィギュアリクワイアーズがあるから。
うん。どうせ、どれか使うモジュールを入れようとした時に C パンクライアントが勝手にインストールするんで。うん、まあ、多分問題なくて。はい、CGIPM スレッドはね、こう、例によって、いや、ウェブホスティングで CGI しか使えない環境があるから、つって盛り上がってるんだけど。
そうですね。
まあ、消してもいいよね、CGIPM はもう。
もういいでしょ
う。そうですね。まあ別に、なんか標準テンプにしてる意味もあんまないですもんね、今ね。
うん。
どうせ OS のディストリビューターとか、なんかコアのモジュールも入れてくれなかったりするし、
うん、
そこにはこだわってもしょうがないのかなって気がします。
CGIPM のせいでセキュリティパッチとかも年に何回か出たりするしね。
ああ、そうですね。
うん、ただ一個問題なのは CGIPM って C 版から入れようとすると、なぜかFCGI っていうファスト CGI モジュールを入れようとして、それが XS 必須なんですよね。
ああ。ファスト CGI。ファスト CGI、そうか。ピュアパールバージョンが昔あったけど消したんですよね、確か。
うん、今はないですね。だから C コンパイラーがないホスティング環境は、まあさすがに結構あると思うんだけど。
はい。
それで入れようとすると入んないんで、
あ、
まあそれは今消す作業をしてるみたいですけどね。
ああ、CGI からファスト CGI よってこと
ですか、うん、そうそう、分離する感じで。
はいはい。
まあ正しい対応だと思うんだけど。
そうですね。今の CGIPM がちょっと変な方向に頑張りすぎてる感じですもんね。
うん。
なんか、ファスト CGI だったらこうとか、モドパールだったらこうみたいなのを。
そうそうそう。
すごいやってますもんね。
まあそれは別にあってもいいけど、コアにある必要は全くないっていうか。
そうですね。
5.18 とか、まあ僕も自分のラップトップので使ってるバージョンは先週も出た時にすぐ変えちゃったんだけど、プロダクションとかもぼちぼち変えるのか、それともまあ 5.18.1 とか待ってからなんですかね。
僕は 5.18.1 が出てるまで待つつもりですけどね。
うん。僕もわざわざ今入れる必要性がないので。
そうですね。
うん、うん。
まあさっき言ったセキュリティの話だったら 5.16 系の新しいのとかを使えば、まあ大丈夫だという。
うん。
そうですね、今のところは。あんま特にすごく使いたい機能があるとかそういうのも特にないんで。
うん。
まあ、現時点だと 5.16.3 が一番いい選択肢かなっていう感じですね。うん、
なんか SRI のツイートで、モジョリシャスのアプリで 10% ぐらいパフォーマンスアップしたって、
何の、ああ、なんか言ってましたね。
数字が出てなかったんで、本当かどうかちょっと怪しいんだけど。
うん、
まあでもそれぐらいパフォーマンスが良くなってるんだとしたら、使いたい理由の一つになるかもしれないけどね。
そうですね。なんか、何原因でパフォーマンスが良くなったのか全然書いてないから、ちょっとよくわかんなかったですけど。
何なんだろう。なんかコンパイルオプションで速くなるオプションとかあったかな。
ああ、なんだっけ、テイントを消すとかなかったっしょ。
そう、テイントサポートを消すオプションありますね。
ああ。
それが今回入ったっていうんで。
うん。
そういうのを有効にするともしかしたらちょっと速くなるかもしれない。
そうですね。なんかいちいち、値を操作するタイミングでテイントフラグをチェックしなくなるから早くなるんじゃないかみたいな話はしてましたけど、
うん、
今のところ誰か試してベンチマーク取ったって話も特に聞かないですけどね。
なるほど。まあ僕もそのタイミングで、あ、そのタイミングではないのかな。今までずっとパールブリューを自分で使ってたんだけど、PL 塩分、特有論文が作ってる PL 塩分に変えてみて、
はい、
まあ PL 塩分の方がなんとなく使いやすい感じなんだけど、まあちょっと違いを説明してほしいんですけど。
はい。違いは、まあ、なんでしょうね。パールブリューの方が、まあ、手厚く、こう、パスとかを動的に、関係数のパスとかを差し替えたりとか、そういうことを頑張ってやってる感じなんですけども、まあ、RBM 部の場合は、RBM じゃないや。PLM 部の場合は、まあ、パスをいじったりとかはしなくて、関係数のパスは1個のところを指してて、でその指してるところの、コマンドが実際のファイルじゃなくてシェルスクリプトになってて、そのシェルスクリプトが実際に実行したいファイルをエグゼクするみたいな感じのディスパッチの仕組みになってて、まあ、そこが一番大きい違いですね。
パールブリューは最初はなんか単にシンブリンクを貼るだけだったと思うんですけど、
そうですね。
なんか、バージョンが上がるごとにすごいいろんなことをし始めて、すごい複雑なバッシュ関数とかに、なんか、
そうなんですよね。
魔術的な感じになってきたよね。
なんか魔術的な、すごい長いシェルスクリプトが、自分の ZShellRC とか、バッシュ RC とかに書いておくと、それを読み込むだけで結構時間かかっちゃったりとかして、
うん、
それでなんかもう無理だなと思って、それで PLM 部作り始めたみたいな感じですね。
まあ、PLM 部は多分 RBM 部からいろんなものを盗んでると思うんですけど、まあ、今も言ったみたいにシェルスクリプトに書いてあって、あと環境変数一発で切り替えられるのがすごいいいなと思って。
ああ、そうですね。
なんかファールブリューだとこう使う前に自分が何のバージョン使うかこうスイッチしなきゃいけないじゃないですか、基本的には。
ああ、そうですね。
それが PLM 部だとか、PLM 部バージョンっていう環境変数を変えたら全部変わるから、シェルとかでこういろんなバージョンにテストしたりするのがすごい簡単。
そうですね。なんかとか、うん、その自分が今実行しようとしているその行だけ実行するパールのバージョンを変えたりとかが簡単にできるんで、うん、まあ、そういった意味では楽ですね。
ただ、フィエルエンブ自体がパールで書かれてるから、
はいはいはい。
パール2回エグゼクするよね、最終的には。
そうですね。そうですね。
あの、コマンドを実行した場合。
はいはいはい。
若干そこが気になる人がいるかもしれないなと思ったんだけど。
そうですね。なんか、あの、宮川さんから GitHub の一周で来てましたけど、パール5リブとか、そういう関係性とかが、まあ、PLEnv 自体を実行するタイミングで聞いちゃうから、まあ、そこがちょっと困るっていうのは、まあ、あって、
うん、
で、それちょっと、あの、シェルスクリプトで全部書き直そうかなっていう感じにはなってますね。で、ちょっと書き直し始めてはいます。一応。
できそうな感じですか？まあ、できないことはないんだろうけどね。
できないことはない。
単にめんどくさいっていうだけで。
ええ、そうです、です。もともと、パールで書いてたのは、あの、PLM って、こう、パールビルドっていうスクリプトがあって、その上に成り立ってて、その、Ruby ビルドは、あの、全部シェルスクリプトで書かれてるんですけど、それが、あの、何ですか、単にバージョンを指定して、その、バージョンを指定したそのバージョンの、モジュール、Ruby のインタープリターをアルパスにインストールするっていう機能だけがあるスクリプトなんですけど、うん、それを書くのがパールだとちょっとしんどくて、で、パール用のやつをバッシュで書くのが辛いから、パールで書こうと思って、で最初 PLEnv とパールビルドっていうスクリプトが全部一緒だったんですけど、それの名残でまあ今、PLEnv もパールになっちゃってるってだけなんで、まああんまパールで書いたら必然性はないので、あとなんか、RBEnv 自体をそのままコピーればそれなりに動くので、ちょっとそういう感じで、PLEnv は書き直そうかなっていう感じにはなってますね。
パールブリューとか PLEnv とか、まあ個人の開発で使ってる人はいっぱいいると思うんだけど、実際プロダクションとかでも使う感じなんですか、はい、PLEnv とか。
PLEnv はプロダクションで使うのは単にオーバーヘッドになるだけなんであんまり意味がないかなと思いますけど、パールブリューを使ってるっていうのは話は結構聞きますね。
そう、なんか僕が巻いたドットクラウドとか、あと、はい、トラビス CI ってテストするやつとかも、はいはいはい、多分パールブリュー使ってるんですよね。
あ、そうですね、うん、トラビスはパールブリューですね。
で、まあちょっと思ってるのは、ドットクラウドとかもそうなんですけど、ヘロクとかもそうなんですけど、パールのバージョンを指定するためのこの取り決めっていうのが今あんまなくて、
はい、
で、まあ、自分のアプリケーションでどのパールバージョンを使いたいかが多分そのプラットフォームごとにやり方、その指定の仕方が変わってるんで、まあ、PLEnv が .parl バージョンっていうファイルを使うんだったら、なんかみんなそれに合わせた方がいいかもしれないなっていうふうにはちょっと思ってるんですけどね。
ああ、なるほど。
うんうん、
まあ、そうすると、例えばシェフとかさ、パペットとかのものでも、それを使うようにすれば、いちいちこう、これを使う場合はこういうふうに parl バージョン指定しなきゃいけないとか、なんかいろいろ、そういう不便さがちょっと解決するんじゃないかなっていう期待があるんですけど。
ああ。そうですね。
ただあれ、ドットパールバージョンに書くバージョンって、本当にパールのバージョンだけじゃなくて、なんか、エイリアスみたいなのも書けるじゃないですか。
書けますね。
うん、
はい。
なんか、それ使い始めると、共通性がなくなっちゃうという問題があるよね。
そうですね。
PLEnv は YAPC ノースアメリカで発表するんだっけ？
そうですね。一応 PLEnv でやろうと思ってますね。一番手元にある中で分かりやすい話は PLEnv かなという感じだったんで。
うん。うん、まあ多分パールブリューの方が知名度が圧倒的に高いと思うんで。
そうですね。
なんかそれと今のドキュメンテーションだと、パールブリューとの違いがなんかアプリごとにバージョン固定できるぐらいしか書いてなくて。
ああ、
うん。いまいちメリットが分かんないんで。
ああ。
まあドキュメンテーションを頑張った方がいいかなと。まあ、あの、プレゼンに合わせて。
そうですね。なんか、その、パールブリューとの比較っていうところだと、なんかやっぱ、起動が遅いとか、うん、なんかそういう感じで、割と、パールブリューがダメだって話になっちゃうんで、そこはちょっと微妙かなと思って、まだあんま書いてないんですけど、
うん、
PLEnv のなんか、ここがすごい便利みたいなのは、そんなに特にあるわけでもないので、機能的にやっぱパールブリューの方がいろいろついてはいるので。
でもなんか PLEnv の方がシンプルだから、あの、
そうですね。
いいっていう気はするんですけどね。多分。
そうですね。
あの、コアなデベロッパーは多分 PLEnv の方がいいデザインで、あの、シェルとのインテグ レーションもいいんだみたいなことを言えば多分よくて、はい、そういうのに興味ない人はまあどっちでも使いやすければいいから、
そうですね、
そういう順番に攻めていったらいいんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、そうですね、まあそもそもこれコアなデベロッパー向けのツールですから、基本 PLM にせよ PowerBlue にせよ、
うんうん、
複数バージョンで試すみたいなのがなければそんなにこだわる必要はないっていうか、
うん、
まあでも多分今 Ruby とかで Rails とか開発しようとか思ったらまず RBM か RBM 入れろっていうのが、
ああ多いですね、
大体、うん、普通だから、うん、まあ、ノートとかもそうだし、
ああそうです
ね、多分流れ的にそういう風になってきてて、もうシステムに入ってるパールとかを使うっていうのはコアな開発者じゃなくても使うっていうのはあって、その上でなんかいろんなバージョンをすぐ切り替えられますとかいうのはまあちょっとコア向けになっちゃうんだけど、
ああそうですね、
まあシステムじゃないパールを使うすぐ簡単に使えるっていう意味では全然マスに、うん、マスではないけどそのマスな開発者には
ええ、
アピールできる機能だと思うんですけどね、うん、
そうですね、
うん、
やっぱ CNA でそういう話をぜひしてもらいたくてせっかく送り込むのに今年は僕はやっぱ CNA に行かないというすごい残念な状況になってますね。
もともと行く予定だったんじゃないですか。
そうなったんですけどちょっと家庭内の問題で行けなくなってしまったので、
うん、
なんでお任せするんですがね、本当はこれまで、2回やっぱ CNA に行ってて、で、毎回、何らかの形で、特有のもの、モジュールとかの、ご利用しを実はしてて、現地で。で、その時に、知らない機能とか、ドキュメントに書いてないって、よくわかってないことがあるじゃないですか。僕は、ただのユーザーだから。
うん、
で、それを、説明するのに本人がいてくれたらな、ということが何回もあったのに、今回は、そのチャンスがあるのにいけないという、すごくね、もどかしい状況なんです。
僕もね、いけないんで、ちょっと日本にその時いるからバッティングしていけないんですけど、まあ得意ロムとあとこの間出てもらったユースケーベも行くみたいだから、
そうですね、
まあ頑張ってほしいですね。
あとサイキロも行くのかな。
あ、そうなんだ。
そうみたいです。
なるほど。
LT のネタを必死に考えてるって言ってました。
まあヤップシーネタ出たんで、日本のヤップシーエージェの話もしたいんですけど、まだあれですかね、チケットとかスピーカーの募集とかまだしてない感じなんですかな。
スピーカーの募集は何も問題がなければ多分明日オープンします。
おお、
そうで今年はね4トラック用意するんで若干枠が増える予定です。
おお、
去年とかは3でしたっけ。
3です、ずっと3
で、日数は2日間。
そうですね。
あ、でも3日間みたいな、前夜祭みたいなのも。
前夜祭みたいなのは毎年あるんで、今年もあります。
でもフルでやるのが2日間で、それが4トラックっていう、
ね。そういうことです。
まあ、だいぶ 30% ぐらい増えるってことですよね。
そうですね。で、まあ、うち一つとかは、多分なんだっけ、ハンズオンな、イントロ2パールみたいな感じの、うん、やつをやる予定なんで、それで若干、減るんで、まあ、プラ30いかないでまでも、プラ 10%、20% はいくぐらいなんですかね。
うん、うん。JPA 体制でヤップシーをやってから、3、4年もやってもらってる感じなんですけどね。
5回目ひょっとして。
うん。
うん、5回目っすね。もういい加減飽きましたよ。
とか言いつつ、毎年やる感じなんじゃないですか。
やってくれるならいいくらいでも、もう変わりますよ。
この間なんかね、カンファレンス運営者
のカンファレンスみたいなのがあって、
食べ物の話題が出てましたけどね。
あ、はいはい。
あ、揚げ物とビールの話ですよね。
ですです。
カルパッチョはいらないっていう、謎の主張がされてましたけどね。
いや、去年とか来た人はわかると思うんですけど、去年とか割とその豪華だったじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、豪華な分には嬉しいんですけど、決して参加者が求めてるものではないとは思うんですよね。
食べ物とかが？
うん。だって、確か毎年ね、ワインは余るしね、日本酒も余るのね。でもビールは追加注文しなきゃいけない。
うん。
とか、 あるんで、まあ、もう4、5年やってて、経験則で言うと、もう皆さんは基本的に、ポテトと唐揚げとビールが欲しいのかなと思っております。
なんでポテトと唐揚げなんですか？
まあ、そこはちょっとセットかなと思ってるだけなんですけど。
東工大の寿司は良かったですけどね。
ああ、あれね。そうそう。あそこはね、すごく融通きかせていいんですよね。
うん。
そう。残念ながら、やっぱり大学のね、学食というところ出てしまうと、
うん、
もう、あまりね、自由がないんですよ。
うん。
うん。
じゃあ、今年は宴会はハブでやるんですか？そういうわけじゃなくて。
ハブは残念ながら300人入らないので、ね、今回やるところは、慶応大学の日吉キャンパスっていうところで、
うん、
で、そこの比較的新しい、多分5、6年だと思うんですけど、前にできたようなところで、共生館っていうんですけど、そこね、そのハブと、とかがあるの他に、2階にね、こう、結婚式場みたいな、結婚式じゃない、結婚式の披露宴みたいなのやれるようなスペースがあるんですよ。
うん、
なんで、そこでやります。だいたい300人がですね、今年もタダです。
おお、カンファレンス自体の規模としては300人よりもっと多いわけですよね。
一応目標は1000人ですね。
1000人。
去年840ですから。
どこを目指してるんだっていう感がありますけどね。
まあね、そう、毎年ね、そこは串井さんとも、あ、これ串井さん知らない人も聞いてるのかな。串井さんと僕と、マキと、二人でここ4年ぐらい、ヤプシーというイベントの、向こうが主に企画とかそういうことをやっていて、僕がお金回りだとかそういうことをやってる感じで、分担をしてるんですけど、いつもね、串井さんと話すんですけど、拡大するのか、それとも、一回縮小してちょっと、方向性を考え直してみるのかとか、いろいろ考えてるんですけど、まあまあ、今のところ、さっきも今年までは、毎年毎年ちょっと拡大路線で頑張ってみてるんですけどね。
まあ、数が、まあ単純な視点で言ったらね、数が減るより、裾野が増えた方がいいわけでね。
そうですね。だから、どちらかというと、まあ、数増やして、その代わり、今まで来たことのないメンツをどんどん増やそうっていう方向でいろいろ頑張ってる感じですね。
僕3週間ぐらい前にポートランドであったレールズコンフっていうイベントに行ったんですけど、そこはもう規模がすごくて、
うん、
多分1500人ぐらい来てたんじゃないかなと思うんですけど、まあやっぱレールズとかだともうすごいね、アピールマスもアピールがもっとすごいから、まあそれぐらい来ても不思議はないんですけど、まあ、会場は OS コン、オラリーの OS コンと同じ会場を使っていて、ただまあ部屋の数がちょっと半分ぐらいにはなってるんですけど、まあ会場の規模としては全然それを裁くには問題ない規模だったんだけど、トラックが3つしかないんですね。確か。4つかな ?3 つか4つ。で、1500人とかいるカンファレンスで3つとかセッションになると、一番小さい部屋でも200人、300人なんですよ。だから、トピックが結構難しくて、選ぶ方も喋る方も多分め
ん
どくさくて、ニッチな話がすごいしづらい雰囲気なんですよね。で、この間僕、レイルズコンフの時のポッドキャストでも話したんですけど、多分、全員が面白いと思うトークって、あんま面白くないと思うんですよ。で、なんか、50人、30人ぐらいしかわかんないんだけど、すげえ濃くて面白いみたいな話のトラックが1個は欲しいなっていうのがあって、だからまあ規模を大きくしてもなんかそういうネタがあってもいいし、あとそういうなんかちょっとも小さい部屋とかそういうのがあればいいかなって思ってるんですけど、
まあその辺はね、今年も大丈夫です。一番大きいところは450人だけど、一番小さいところは60人ぐらいなんで、割といい感じかなと思ってますよ。ね、あとね、あんまり、みんなが期待ネタじゃないっていう話では、ちょっと、まだ企画段階なんで、あまり詳しいことが出ないんですけど、裏ヤプシーというか、大人のヤプシーみたいなのね、ちょっと、時間外にやりたいなと思ってで、それね、僕一人じゃできないから、他の人と、ちょっと、共謀してやろうと思ってるんですけど、なんだ、あんまりオープンじゃなくて、ここで話したことは、ウェブとかに書かないでくださいね、系の話を、1、2時間できないかなと思ってて、ちょっとそういうの、新しい試みをやろうと思ってます。
なるほどね。 なんかトークを募集するときにこう、まあ、テーマ的なこととかあるんですかね。
あ、それはね、あの毎年あのそれもやっぱり考えて考えてやったんで、今年はあのちょっと前にあのパール5センサスジャパンっていうのをやったついでに、
うん、
あのヤプシーで聞きたいトークっていうあの設問をこっそり入れておいたら、みんな真面目にいっぱい答えてくれたので、それをまとめて、なんかみんな聞きたがってるのはこの辺のトークのリストですよっていうのを、あのトークの応募ページにも書くようにしてます。
どういうのがあの新しいというか意外だったトピックとかありました？
意外だったトピックはね、意外とみんなパール6について聞きたがってた。
へ
え。
びっくり。なんで、それをまあ一応入れときましたけど、あとはね、あの、意外ではないけれども、あの、みんな聞きたいんだろうなと言いつつあまり出てこないのは、あれですね、レガシー系のシステムどうやっていくのかっていうのと、
うん、
あと実際の、それも含めて、事例？
はいはい。
うん。みんな事例を聞きたがってるのはすごくわかりましたね。
ただ、やっぱし、エイジャーは、あのノースアメリカとかヨーロッパに比べるとだいぶ事例がかなり多いですよね。
うん、かもかも。
あ、
ただまあ事例っていうのと運用の話っていうのが、まあ、密接してる場合もあるし、あまりこうレガシーネタにはいかないパターンも結構多いしっていうので、全部はカバーしきる手はないのかもしれないですけどね。
そうですね。あとね、意外と少なかったのはね、みんなそんなに PSGI プラックについてはもう聞きたくないらしいですね。まあもう浸透したってことなんですよね。
うん、もう十分聞いたと。
そうそうそう。あと何があったかな。細かいので言うと、ビッグデータとか、数値計算系?PDL みたいな話とか、ありましたね。
PDL は情報は少ないですね、日本語だと。
そうですね。
まあ海外でも情報があるのかどうか知らないですけど。
去年、あの、ヤプシー NA で PDL の話僕聞きましたけどね。
お
う、うん、便利そうだったけど、
PDL の人からなんかバグレポートもらったりとかもしたこともあるので、一応アクティブに活動してんだなと思いましたけど、
多分あの用途がその合ってればガリガリ使えるんでしょうね。
そうでしょうね。
うん、まあでもそんなもんかな。
なんか海外とかだとパールそのまあウェブももちろんそうなんだけど、 4,5 年ぐらい前まではそのバイオ系とかで割と結構使われてたりとかしてたんですけど、うん、まあぶっちゃけ最近は Python にかなり押されがちっていうか、うん、数値計算とかバイオ系もほとんど Python が主流になりつつあるみたいで、うん、まあ Perl もね、そういういろんなところで実は結構使われてるっていうのはまああって、アメリカとかだと例えば USA Today っていう新聞があるんですけど、なんかそこの、 あの構成そういうシステムとかパールでできてるみたいな話とか、なんかたまにライトニングトークでとか出てきて、ただやっぱ CNA ってあんまりそういうね、あの事例トークが結構少なかったりするから、まあそこの違いが結構面白いんですけどね、やっぱ CGI と両方言ってると、
うん、確かに確かに。
Ruby 会議僕も来週かな行くんですけど、まあ今週か。Ruby 会議は規模を拡大する方向ではなくしたみたいで。
うん、そうですね、
うん、拡大すると、まあ、来たい人が来れなくなるということもあって、ちょっと値段を上げて本当に来たい人だけ来れるようにしたっていう、うん、まあ、それでもほとんどソールドアウトに近いような感じにはなってると思うんですけど、まあ行けるとこまでとりあえずやってみてって感じですかね、規模的な話で言うと。
まあそうですね。正直なんだろう、全体のサイズっていうか、そろそろ予算の管理ができなくなるんじゃないかっていうのが若干ありますけどね。
うん、あと会場探すのも大変じゃないですか。
もう僕ね、いつね、幕張に行くのがもうワクワクします
ね。まあ、この間、会場の写真がブログに上がってましたけどね。うん、さっきもちょっと話したけど、まあ、芝生とかもあるし、あと、ハブがあるし。
ツイッターとかだと反応がハブばっかでしたけどね。
そうそうそう。あれ一応ホームページ見たら、日本国内初って書いてましたけどね。日本国内初キャンパス内のイギリス式パブって書いてあったんで、すげえなんか、どれが日本初なのかなって思って。そう、キャンパス内の イギリス式パブって言ったらすげえ絞られるからね。まあそうなのかなって思うんだけど。まあ正直去年の会場ちょっとね、なんか座るとこは少ない、床に座らないといけない感じが多かったんで。
ああ、そうですね。
なんかそれがかなり改善されてそうな気がしたので、楽しみですけど。
結構会場の脇のところで座り込んでる人は結構いましたね。
ああ、去年、
うん、会場の出口の外のところで。
そうそう、去年は、LT ソンっていう、ずっと一日中ライトニングトークやってるとかもあって、よかったんですけど、こう、だべって話すのにあまり向かない感じの構造だったかなって思ってて。
うん、そうですね。そうですね。
で、投稿台の時だと、この会場間にちょっと移動があって、で、そこに芝生とか、ご飯食べるとことかあるから、なんかそういうコミュニケーションがしやすかったかなと思ったんですけど。うん、
確かに確かに。今回は、まあ、座るところはあるけど、飲食がダメだから、そこだけ気をつけてくれれば、あとはいいかなって感じですね。
ちょっとでも会場出ればいいわけですよね、それは。
そうそうそうそう。それだけです。
なるほど。
まあ、さっきとも去年よりかはるかに自由度高いですね。去年はね、ちょっと、諸事情により、だいぶ自由度が低くて、申し訳ありませんって感じだったんですけど。うん、ここ最近ね、ピシって、あまりパール色を強く出さないようにしてて、まあ、パールっていう言葉を一回は言ってねっては、いつも言ってるんですけど、
うん、
それ以外はまあ別にいいかなと思ってて、というかそういうところこそ割とパールのコミュニティっぽいなと思ってて、割とみんなパール好きだけどパールもどうでもいいと思ってるでしょ。うん。だからそんな感じで割と絡めてほしいけどそれについて話す必要ないかなとは思ってると、
うん、
感じですね。だから今年もねあえて煽り文句にパールという言葉を入れずにエンジニアのお祭りにしました。
パールの話も多い方がいいですけどね。
うんうん。
まあ、パール、先週かなの、ポッドキャストでも、結構、パールのか、ヤプシーと Ruby 関係の違いが結構あるなと思ったのは、まあ、Ruby に、会議に来る人はもう超 Ruby ラブなんですよね。
うんうん。
うん、だけど、パール、ヤプシーに来る人は、まあ、そうでもないっていう人も結構多くて、そうでない人が多いし、かつパール開発者の僕らとかも結構パールは好きなんだけど、まあパールじゃないのも結構やったりするから、
うん、
なんかその辺の距離感が言語に対する距離感とかもだいぶ違うというか、
あんまり熱烈な人は来ないんで、熱烈にパールイベントにすると逆にね、ちょっとチケット売れたくなるかなぐらいの感じがしますまあどうなんですかね、今後、さっきとも僕と C さんというペアでやっていく限りは、そういう方向性になっていくと思いますけど、ただまあ、それが正しいのかどうか分かんないから、他にもいろいろやってくれる人が、一緒にやってくれるといいなとは思いますけどね。
まあ、Ruby 会議とかもそう、ちょっと似てるんですけど、うん、まあ、YAPC がそういうのあったときに、多分、例えば、その次の週とかに、なんか、東京とか横浜とかどこでもいいんですけど、首都圏で、なんかちっちゃい感じの、コアなもうちょっとコアなイベントをやるとか、
まあ、
そういうのなんか分けてもいいかもしれないなっていう
気がしますね。確かに確かに、うん、まあそこのは面倒見きれないんで誰かやってほしいな、
うん、まあちょっとこう便乗してねやる人が出てくるとちょうどいいんですけどね。
そうそうそう、確かにね、便乗してせっかくもういろいろやってブランドも立ち上がってるんで、うまくねこの尻馬に乗ってやろうと思うぐらいの野心家が来てほしいなと思いますね。
うん、それハッカソン、まあそうね、ハッカソンとかは今年はどうなんですか、
うん、まあちょっと相変わらず僕らが やるには手が足りないということでオフィシャルにやりませんけど、うん、何かサポートできることあればやりますけどね。
まあ、なんだかんだ言って毎年やってはいる感じですよね。
うん、
大体毎回ギリギリになってから決めてますけど
大体前日とかに場所が決まったりとかするから、ね、でも結構この間僕が3週間ぐらい前に日本行った時にQA ハカソンっていう、
はい、
モジュール関係 の作者とかそういうツールチェーンを開発するハカソンをやったんですけど、まあ会場とかも貸してもらったりとかして、はい、まあ100人は、まあ、むしろ無理かもしれないけど50人例えば前後とかだったら、うん、まあ貸してくれる会社さん結構ね、うん、今までの例で言うとミクシーとかこの間借りたのはフリックアウトとか、あとはまああれですね、今は NHN というか、LINE とか。
LINE さんですね。
うん。
にも貸してもらえると思うんで、なんかそういうのもね、すごく、環境としては、やっぱ東京はそういうのやりやすい環境ですからね。
そうですね、すごくやりやすいと思います。だからまあ、それこそ手を挙げれば、割とガンガンやれる材料揃ってるんで、やるべきだなと思いますね。
まあ、ヤップシーもね、ノースアメリカもそうなんですけど、ホールウェイトラックって言って、要はセッションを見ないでひたすら外でだべってるっていうのも全然ありなんで、うん、まあ、それが目的で行く人も結構いますからね。
うん。
うん。
まあ、海外だと行くのにもフライトとかかかっちゃうけど、まあ、日本だとね、まあ、東京の人が多いし、そうじゃなくてもそんなにフライトがバカ高いわけでもないですからね。
ですね。
まあ、そういうので、
みんな気軽に来て、気軽に喋っていってくれればいいと思うんですよね。まあ、ね、そう、日本で、そのホールウェイトラック、もうちょっとやればいいねなと思うんですけど、で、そういう施策もやろうかなとは思ったんですけど、結局みんなシャイだから、俺らが頑張っても、どうなのかなとは思ってるんですよね。
なるほど。
まあ、さっきのハッカソンの話もそうだし、まあ、運営側がやれっていうんじゃなくて、こう、うん、そういう雰囲気が醸成されていくのが一番いいですよね。
そうですね。
うん。まあ、なんか気軽に、例えばハブ、で今いるからおいでよみたいな感じで、
うんうん、
なんかボフとかやるとか、
うんうん、
そういう感じとかですかね、そうそうそう、今年だと、
うん、
2年ぐらい前かな、オースティンでやった時に良かったのが、オースティンじゃないな、マリソンかな、去年の、
うん、
ストリーミングしてたんですよね、トークを、多分やっぱ CNA としては初めてだったんですけど、
うん、
で僕去年その時ワールドカップ
やってたじゃあ、ヨーロッパ。
ヨーロッパカップ、ユーロね。フィーバーの、うん。それやってたから、パブに行って、テレビをそこで見ながら、PC でヤップシーを見るっていう、うん、ことをやってましたけどね。まあ、それは面白かったけど。
俺、その場にいたけど、それはね、上級者しか上級者しかできない。
あんま素人にはおすすめできない
やつ。おすすめできない、おすすめできない。
まあ、やっぱし、アジアの場合特にもう、スライドとか、トークのビデオが大体もう3日ぐらいしたら上がるからね。
そうですね。
だから本当にただ見たいだけだったら、見たいだけだったら別に、
うん。
うん、その後で見ればいいわけで、まあ、やっぱ来て質問したりとか、そう会ってね、うん、話したりするのが一番でかいですよね。
そうそう。だから運営側からね、できる、一番いいことは、こう、壇上に立って喋ってる人たちは、そんなね、みんなが言うほどモヒカンじゃないっていうことをね、教えてあげることだと思うんですね。
まあでもなんか、得意の部とかね、モヒカンな雰囲気出してるもんね。
そんなことない。いや。でもなんか、壇上とのコミュニケーションというところで言うと、なんか、昔に比べると、割と気軽に、トークしてる最中に質問してくる人とかは、やっぱり若干増えてるかなっていう気はしますけどね。
お、本当ですか？それは素晴らしい、
うん。昔に比べるとですけどね。
僕ほら、運営じゃないですか、ずっと。だから、トーク聞けてないんですよ。
は
い、
ああ。
だから実際にどういう雰囲気なのか分かんなくて、もしそうだったら嬉しいけどな。
会場がそれやっぱでかくなっちゃうと、突っ込みしづらいっていうのはありますよね。
あ、それあります、ね、うん。
確かに。
あと、質問、最後の終わった時に質問とかいうのでも、なんか、すごい注目を浴びすぎるから、うん、そこで、こう、手を挙げて質問じゃなくて、終わった後に直接話しに行くっていう。別にそれはそれでいいんですけど、うん、結構話してる方としては質問どんどんしてほしいんですよね。
うん、そうそうそう。
うん。手応えないですからね。
そう、日本とあと台湾もそうなんですけど、台湾の場合ちょっとまあ言語の壁も若干あるとは思うんだけど、トークし終わった後に質問ないと本当喋ってる人は寂しいんで、本当にしてほしいんですよね。切実に。
すごいしてほしい。
うん。
本当に皆さんが思ってる以上に、まあ僕だけでは多分ないと思うんですけど、トークし終わった後に一個も質問なかったら本当にへこむから。
そうですね。なんか刺さらなかったかなって感じはしますね。
そうそうそう。
うん、
からみんな質問をしようっていうのがありますね。うん、ダンコガイさんしか見たことないっていうツッコミが入ってますけどね。
そんなことない。まあでも LT の時質問するのはダンさんぐらいかも。
ああ、それはそうだ。
LT の時の質問は若干ちょっとね、しない方がいいよね。
そうですね、うん。結構なんか5分にすごい一生懸命なって喋ってる人もいるから。
うん。そこでこういきなり済ませて、えっつってテンポが変わっちゃうとね。
へこむのもそうだし、結構言い忘れたこととかあるから、それが質問によって意外と呼び起こされることもあって。
あるある、それありますね。
うん。だからみんな得すると思う、質問してくれた方が。
多分話す人は全部分かってるから、
うん、
うん、なんか飛ばしちゃっても分かってるだろうと思って話してるんですよね。
うん、そうそうそう。
だから聞いてる人が疑問に思ったってことは、話す人が忘れたか、あまり、ちゃんと説明しきれてなかったかっていう可能性が大きいから、それを質問するのはすごくいいことなんで、ですね。今回の教室は奥行きが少ないから質問しやすいと思うというコメントがあります。
これはスタッフです。うん、確かにね、若干、去年とかで比べると奥行きが、なんだろう、ないか、なくて横に広いから、講師と近いんですよね。
いいっすね。
台湾、OSDC 台湾の会場結構すごくて、メインホールは300人ぐらいから入るのかな、なんですけど、
ちょっと広いっすよね。
国際会議場なんですよね、場所が。で、一個一個の席にマイクついてるんですよ。だから質問するときは、ボタンを押して、質問すると、手元のマイクから質問できるっていう。それ結構良くて、
それは素晴らしい。
あれ楽しいからついやりたく
なる。そうそうそう。で、あれやると、なんか、会場のスタッフの人が、親切やってんのかネタなのか分かんないけど、最後の、最後じゃない。前にあるスクリーンに、スピーカーが映って、で、質問者が、ピクチャーインピクチャーで、右下の方に出てくるんですよね。
かっこいい。そう、そういえば、質問とかそれで思い出しましたけど、今年のエピシーね、なんだ、同時通訳入れようかどうかでまだ迷ってるんですけど、
うん、
ね、コストがすごいんですよ。
なんか Ruby 会議を入れる的な話をちらっと Twitter で見たような気がしますけどね。
そうそう、気持ちとして入れたいんですけど、僕は財務省なんで、はっきり言わせていただくとお金がないんですよね。
うん。
なんで、こういったところをサポートしてくれるスポンサーがこれを聞いてくれたらすごい嬉しいなっていう。
あ、今、Ruby 会議を運営している角谷さんから、Ruby 会議は同時通訳入れますよっていうツッコミが入ってますけどね。
うん、お金が欲しいな。
まあ結構、話す内容をちゃんと分かってくれて通訳してくれなきゃいけないわけですよね。
そうなんですよ。だから、あんまり、あんまりというか、そもそも、他に安いアルタナティブではなくて、
うん、
結構ちゃんとしたところのお願いしないといけないのは必須なんで、
なんか、Ruby 会議でも、スピーカーの方から事前に資料を出さないと通訳が難しいので、みんな当日にならないとスライドを上げないじゃないですか。
そうですね。
なんか、そこの準備がだいぶ、スピーカー側にもちょっと辛い雰囲気があるかもしれないですね、逆に。
そう。まあ、でも、今回、正直、日本人の発表を英語にするのは諦めているんで、
うん、
あくまでゲストの発表を日本語にするっていう方法ですね。
うん。
まあ、やっぱしだとみんな日本人の人もスライドは英語で大体書く人が、
うん、
言わなくてもやる人が大体多いから、まあ興味があって英語しか喋れないで来る人ももちろんいると思うんだけど、
うん、
まあそっちよりもやっぱり海外ゲストの方が大きいのかな。
そうですね、うん、
まあここで言うと多分今リカルド と、ポールとマットトロトでしたっけ今年のゲスト
は。はい、そうです。
まあぶっちゃけ言うとリカルドは大丈夫だと思うんだけど、他の2人は結構アクセントきついんですよ。ポールはオーストラリアで、でマットはノース北イングランドなんで、まあ僕でもちょっと辛いくらいだから。
うん、僕は正直ね、ヤプシエネのマットの話はねよく分かんなかった。
まああれですね、 IRC で英語をポストするだけでもいいかもしれないですね。スクリーンに出すみたいな。
うん。
何年もか前にやりましたけど。
そうですね。
まあ、ないよりはマシぐらいの話で。
まあ、ただね、やっぱり、カジュアルな、参加者を増やすためには、やっぱりそういうところやんなきゃいけないのかなとは思ってるんですよね。
うん。
うん。
まあ、リカルドは今、パール、ジェシーから引き継いで、パール5のパンプキンをやってるんですけど、あと、ポールもね、結構、 あまりパールの開発者として有名ではないと思うんですけど、まあ、
そうですね、割とスピーカーとして有名な人ですよね、
うん、パールとしての有名度で言うと、あの、まあ、オートダイブとかの作者なんだけど、うん、まあ、それってよりも OS コンとかで毎年キーノートしたりとか、
うん、
あと YAPCNA でもすげえ面白いあのトークしたりとかしてるんで、まあ、それがちょっと面白いかなと思いますね。じゃあ YAPC の方はあれですね、Twitter のアカウントが @YAPCAsia が一応あるんですけど、
はい、
まあ、サイトは YAPCAsia.org で、多分スピーカーの募集とかもそこでやるんですよね。
やります。
一応あれ、あのメール登録みたいなのがあるんですかね。
あ、お知らせのやつありますね。
あれに入ってると、はい、まあなんかそういうお知らせとか来ると、
はい、やります。
チケットの発売もそういう意味ではもうちょっと先になるんですかね。
あのトークはある程度揃ってからですね。
なるほど、
うん、
まあ楽しみにしております。はい、あ、徳井隆さんはヤプシー頑張ってください。
はい、
アメリカの方、
はい、頑張ります。
じゃあそんなとこでありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。